私たちキリスト教会の信仰というものは、今この世の中に本当に必要とされている、そういう知らせではないかとひしひしと感じております。この信仰は世界のありさまをリアルに見据えながら、なお絶望しない力、諦めない力、しぶとい力を湧き上がらせるものです。この世界の暗さを十分に見据えながら、それでも人生を喜び、世界を祝福する、そういう生きる力の源泉がここにはあるなと、そういうふうに思っております。ここにはどんなに暗い時代にあっても、キリストの福音を聞く者に必ず与えられる生きる勇気があります。この力、この勇気、今から100年以上前に内村鑑三という信仰者が次のように表現いたしました。この世の中は、これは決して悪魔が支配する世の中にあらずして、神が支配する世の中であるということを信ずること、失望の世の中にあらずして希望の世の中であることを信ずること、この世の中は悲嘆の世の中ではなくて歓喜の世の中であるという考え、こういう確信こそが、今もこの世界が必要としている、この世に生きる人々が本当に必要としている世界と自分の人生に対する信頼感ではないでしょうか。内村は今から100年以上前に若いキリスト者たちに向かって、また若い求道者たちに向かってこのことを語り、励まし、そして進めました。あなた方がこのような信頼に生きるとき、このような信頼に生きるあなた方のその姿が、この世界への最高の贈り物になるんだと。まあ、岩波文庫のブルーバックスでも出てる、後世への最大遺物という、まあ、内村の小さな本の中に載っている表現であります。まあ、しかし私はむしろこれは内村が語った若者に対してではなくて、年を重ねた者たちにこそ、進められ、聞かれ、そして招かれている生き方ではないかと思うのです。旧約コヘレトの言葉が語るように、主を知る者は年を重ねることに喜びはないという結論には決して至らないんです。そしてそのような人間の姿は、むしろ若者たちに対する大きな贈り物になるに違いないと思うのです。ものすごく噛み砕いた表現で言えば、親が子に向かって、また祖父母が孫に向かって、人生はどうにかなるから大丈夫、いろいろあったけどおじいちゃんはおばあちゃんは生まれてきてよかった、そう言うならば、それは聞く者に大きな力を与えるメッセージとなります。私たちはこの生涯全体を通して、このメッセージを世界への贈り物といたします。イエス・キリストの福音を述べ伝えるということは、詰まるところこういう人生への信頼、また世界への信頼を同時に公に表明することでもあるんだと、私はそのように理解しております。私がまだ子供であったとき、そしてまだ教会とほとんど何の関わりもなかった頃ですけれども、まあ何気なくついていたテレビ番組、朝早くからのテレビ番組で時々流れてくる言葉がありました。暗い部屋に、まあ、暗いバッグに一本のろうそくが灯った画面、そこに落ち着いた女性の声が流れてきます。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。これはカトリック教会の心の灯火という番組でありましたけれども、まあ、なんだかその言葉が、まあ、教会と私は全然関係ありませんでしたけれども、幼い頃からなんかずっと忘れられずにいます。その番組の内容は少しも覚えていませんし、まあ、そこで灯すように進められている明かりが一体何であると定義されていたのか、まあ、私は知りません。しかし暗いと不平を言いたくなる世界の中で、灯すことのできる一本の明かりを、 確かにキリスト者たちは託されているな。今になって思うと、私はそのように共感するのであります。それは、私たちの神信頼に基づく。神信頼に基づく。その結論としての世界への信頼のことであります。この世界は、悪魔が支配する世の中ではなくて、神が支配される世の中なんだ。だから、この世界は失望の世の中ではなく、希望の世界なんだ。悲しみの世界ではなくて、喜びの世界なんだ。このような信頼に生きている人間集団が、今この時代に生きる人々と同じ空気を吸いながら、事実、存在しているんだ、ということ。それだけで、この集団というのは現代への大きな贈り物として受け止められうると、私にはそう思われてなりません。私たち小さな群れは、形ある何かを贈ることは何もできないかもしれません。けれども、かけがえのない明るい言葉、明るい空気を、これによって吹き込むことができるのです。そしてそれは、決して小さなことではないと思います。言葉には、力があります。言葉は言葉だけ、口先だけ、口だけだと批判されることもありますけれども、しかし言葉には実際には力があります。誹謗中傷の言葉、ネガティブな言葉を浴びせられれば、言葉だけなんて、口先だけなんて言ってられません。実際に暴力を振るわれることがなくとも、言葉は人の命を縮める力とも、なってしまいます。このことを我々は知っている。それと同じように、同じほどに言葉には生かす力があります。聞く者を祝福し、力づける、そういうパワーを持っています。若松英輔という文芸批評家といったらいいんですかね。詩人である方。まあ、彼もまたカトリックの信仰に生きている方がいます。でその人が、言葉の語符、つまり、まあ、言葉のお守りという一編の詩を書いております。私はその言葉の語符という詩を読むと、先ほどご紹介した内村の言葉を思い起こしますし、また私たちキリスト者の使命を思い起こします。こういう詩であります。愛する者には言葉を送れ。その人を守護する言葉の語符を送れ。朽ちることなきものを捧げたいと願うなら、言葉を送れ。願いを込めた言葉ではなく、無視なる祈りに貫かれた言葉を送れ。その生涯を祝福する言葉の語符を送れ。何を送るというのでもありません。まあ、握りしめられる手のひらサイズのお守りすら、私たち教会はこの世界に送ることはいたしません。けれども代わりに祝福の言葉をこそ送るのであります。それが愛する者にどんなものを送るよりも朽ちない力を与える。私もそう信じております。今日与えられました聖書箇所でシュエスは私たちに向かって言葉を送られます。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人ようにしなさい。そして、そのように目をシャンと覚まして、準備万端に整えているしもべたちよ。この者たちは幸いなんだ。そういう祝福の言葉を送られます。なぜ幸いなのでしょうか。そのように目を覚まして準備を整えているしもべたち。婚宴から帰ってきた主人をこの者たちが迎えるときには、37節の後半、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくださるからです。この主人は38節、 婚宴が、自分が客として呼ばれた婚宴が長引き、真夜中になっても明け方になっても帰るならば、目を覚まして待っていたしもべたちのために必ずそのしもべたちを席に着かせ、そばに来て給仕してくださるからです。主イエスはこのことをわきまえていなさい、はっきり言っておくから、はっきり知っておきなさい、そういう言葉を送られます。人の子は思いがけない時に来る。主イエスはこの言葉によって何をお語りになっているのでしょうか。初めてこの聖書箇所を開く者には謎めいた言葉に聞こえるかもしれません。しかし教会にしばらく通い、聖書を読んでいるうちにこれを聞きながら、皆さんは主イエスの再臨の約束をすぐに思い起こすようになると思います。例えばヨハネによる福音書14章3節で、そのご自分の十字架の死を暗示しながら、ご自分が一度その死によって弟子たちのもとを去った後に、しかし行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると、そうおっしゃった、再び来られる、そういう再臨の約束を思い起こすと思います。主が来られる、再び戻って来られる、聖書の至るところに書かれています。旧約にも福音書にもパウロの手紙にも至るところにこの再臨の約束は散りばめられ、そして期待され待ち望まれております。この再臨の約束は私たちキリスト教会にとって何百年何千年たとうがどうでもよい信仰になってしまうことはありません。どんなに時代が進もうが、科学が発達しようが、再臨の希望は教会の信仰の中心の一つであり続けます。最も簡便で凝縮した形で私たちキリスト教会の必要最低限の信仰の中身を語る、今日も後半で、今日も日本キリスト教団信仰告白の後半で告白いたしました使徒信条、この使徒信条の中に実に主イエスは賢、すなわち天より来たりて生ける者と死にたる者を裁きたまん、お裁きになるんだと、そういうふうにありました。教会の教えの中心は十字架にかかり死なれ、墓に葬られ、黄泉に下り、しかし三日目にお蘇りになったそのお方が弟子たちの見ている目の前で天に昇られていったのと同じように、またそのお方が再びこの目に見える形で戻ってこられると証言するところまでが一セットであります。そしてこのイエス・キリストの福音、分厚い聖書66巻がどういう言葉でその記述を終えているかといえば、閉じているかといえばこうですよ。しかり私はすぐに来る。この主イエスのお言葉を知るし、またそれに応答するアーメン、主イエスよ来てください、マラナタ、そういう我々教会の応答の言葉であり、そしてその言葉が必然的に実を結んで、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、こういう世界への祝福の言葉で結ばれるんです。再臨を約束する主イエスの言葉、その再臨を待ち望む教会の言葉、そして世界を祝福する言葉、それで聖書66巻閉じられているわけですね。つまりここだけを見ても、主イエスキリストの再臨の約束というのは我々には欠かすことのできない聖書の教えの中心の一つであり、またそれが根拠となって主イエスの恵みがすべてのものと共にあるようにという世界への祝福の言葉語ることができる、まあ、世界の祝福への祝福の言葉の根拠となっているのが実は再臨であるとも言えるのです。そのことに目を覚ましていなさい、準備万端でありなさい、そこにあなた方の幸いがある、幸せがある、 いいえ、私たちだけではなく世界の祝福があるんだと。黙示録の最後、聖書を閉じるそこでも分かりますし、まさに我々が今日読んでいる与えられた聖書の言葉も同じようなことを語っているのではないでしょうか。どういうことでしょうか。なぜそれが祝福の根拠となるのでしょうか。ちょっと遠いところから始めるようですが、こういうことから考えてみたい。この世界には私たちの生きる世界の時間を捉える2つの大きな捉え方、時間の把握の仕方があります。2つの大きな時間の把握の仕方があります。一方はギリシャ的時間の捉え方、もう一方はヘブライ的時間の捉え方。これまた言い換えるならば、一方は自然的な時間の捉え方、もう一方は聖書的な時間の捉え方です。どういうこと。ギリシャ的自然的な時間の捉え方というのは、まずそれをまずご説明したいと思う。別に全然難しいことではありません。ギリシャ的自然的な時間概念というのは春夏秋冬ですね。季節は巡る、時は巡るという時間の把握の仕方です。これは私たち日本人にもよくわかる。これはギリシャ的自然的だと言いましたけれども、でも聖書にもこういう表現、よく的確にその時間の感覚を表している言葉があるので、それをご紹介したいと思いますけど、それはコヘレトの言葉ですね。日本人も本当にしみじみと愛されがちなコヘレトの言葉にこういう言葉があります。日は昇り、日は沈み、あえぎ戻り、またも昇る。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つない。こういう時間感覚ですね。ぐるぐるぐるぐる回り続けて何も新しいものがない。今あるものはかつてあったこと、将来起こることもかつてあったこと、こういう時間感覚ですね。こういう時間感覚っていうのは基本的には時の始まりというものを考えておらず、また時の終わりっていうのもないですね。ひたすらぐるぐるぐるぐる回り、未来永劫をですね、回り続けるですね。円みたいなものですね。これは自然的な、ギリシャ的な時間感覚。どちらかといえば、昔ながらの農耕民族とか、未開社会とか、そういうところに親しい時間感覚のように思います。しかし、なんていうか古代人の時間感覚だといえばだけかといえばそうでもなくて、例えばですよ、二酸化炭素の出しすぎのせいで地球が温暖化しているなどというのは嘘だと。そうじゃなくて、地球は大昔から寒冷期と温暖期を繰り返していて、今がその境目に過ぎないんだと主張する人がいますけれども、これはこうですね、ぐるぐる回る時間っていう感覚でいるんですね。だから今でもそういう感覚に生きている方はいる。もう一方のヘブライ的聖書的時間の捉え方っていうのはどういうのか。これは時間は円を描くものではなくて直線的に進んでいるという見方です。旧約コヘレトの言葉は同じことを繰り返すだけだという時間の捉え方をしているにもかかわらず、実はこの直線的な時の理解の方が聖書全体には親しい時の捉え方ですね。時間感覚ですね。で、この直線的時間感覚は、それは良い悪いを別にして、近代に生きる人。で、我々もまた現代に生きる人ですけれども、近代、現代に生きる我々の基本的な時間感覚っていうのはこの直線的な方ではないかと思います。つまり近代以降ですね。この直線的な時間の理解は、時代が進めば進むほど人間の暮らし向きは良くなり、世界は良くなっていくんだというですね。科学の発展や経済発展を後押しするような楽観的な雰囲気をこの世界全体に生み出した、そういう時間感覚ですね。これはヘーゲルの哲学であるとか、あるいは私などよりも皆さんの方が時代的に肌感でそれをお感じになったことがあるかもしれませんけれども、マルクス主義というのもこういう時間感覚の 元にありますね。歴史が進めば進むほどユートピアが近づく。これは実は、マルクスもユダヤ人でありましたけれども、ヘブライ的聖書的時間の感覚が土台となっていると言われます。しかし、この時代、歴史には始まりと終わりがあって、それは直線に進んでいって進めば進むほど良くなってくるという感覚ですけれども、この直線感覚ですけれども、でも現代はなんていうかぐるぐる回ってるんじゃなくて、やっぱり始まりがと終わりがある直線的な時間感覚で生きてるような気がするんですけど、しかし現代ではその先っていうのはユートピアじゃなくて全くその真逆、荒廃した世界、ディストピアって言いますけどね、ユートピアに比べてディストピアって言いますけども、ディストピアが待ってるっていう理解を持ってるじゃないかなと思います。世界は後戻りできない、逃れられない、破局に向かっている、こういう悲観的な世界の将来に対する見方ですね。これも直線的な時間感覚から得られる思いですね。これもまた聖書が知る直線的時間の将来にある一つのビジョンだと思います。聖書と無関係じゃない。例えば黙示録の一部を切り取って読むときとか、また今日出席者に読んでいただいた、長老に読んでいただいた旧約アモス書の記述などもこういう感覚ですね。徹底的な裁き、主の日というのは、やがて来る主の日、世の終わりの日というのは光ではなく闇だ、そういう主の日を聖書は語っております。この時間の先には闇が待っているんだということですね。私たちが生きるこの現代社会では、こういうディストピアに向かうような時間感覚の中で、例えばエコ不安症、気安、気象不安症と呼ばれる症状が若者の間に、流行っていると言われます。地球環境の危機的状況に対する慢性的な不安感、そしてそれもどうにもならないという喪失感、無力感、そこに悲しみ、怒り、そして人間がそういうことを知ってしまったということへの罪悪感、それが特に若者の心に影響を及ぼしているんだと聞きます。そういう終わりを意識する時間の捉え方、これは主の日を裁きの日として語る、例えば預言者アモスの感覚と一致するものではないかと思います。けれどもこれは何も、若者の間に流行っていると言いますけれども、若者だけが抱える不安ではないと思います。少子高齢化も、戦争の足音も、資本主義の行き詰まりも、何もかもどうにもならないんじゃないかと、全ては袋小路に向かっているばかりじゃないかという不安を、今を生きる我々はみんなどこかで抱えていると思います。そしてそこで、それならば責任的に生きようとするのではなくて、今よく言われますけども、ティッピングポイントですね。分岐点はもう過ぎてしまって、もう後戻りできない。時代全体がそういう無力感を感じてしまっているように私は思います。そこから脱するためにどうするのか。ぐるぐる回る時間の見方を回復すればいいのか。寒冷期と温暖期を長いスパンで繰り返してるんだから大丈夫っていう見方を取れば、その不安から解消されるのか。しかしそれではただ見たくないものを見ないようにしているだけかもしれません。それはフェイクニュースを好む心と一つであり、そしてそれは裁かれなければならないこの世の罪に目をつぶることにつながってしまう。誰もが気づいている。けれども、こういう冷めた目で世界の終わりを見据える直線的な歴史の見方っていうのは、これはもちろん聖書から出てきた見方であり、そしてその聖書の語る終わりの日は主の日と呼ばれ、厳しい裁きの日でもあるという記述っていうのは聖書の至るところに証言されながら、けれどもなお それだけで語り尽くせるものではありません。この終わりの日に再びやって来られるお方は、目を覚まして待っていたしもべたちを席に着かせ、自ら給仕しようとされる主人なんだ。主イエスはおっしゃるのです。それが今日の聖書箇所です。聖書は旧約から新約に至るまで、神が創造によってお始めになったこの世界の歴史が終わる主の日、歴史の終わりの日を語っています。そしてあちこちで、裁きとしての主の日を語る聖書ではあるんですけれども、しかしその聖書66巻がその全体を通してその一点を語るために自分たちは存在しているんだと指さすその一点であるイエス・キリスト。そのお方は、今日私たちがお聞きしている聖書箇所において、ご自分の再臨の日を、主人がしもべたちを食卓に座らせ、給仕するために戻ってくる、そういう時なんだ、とお語りになっているのです。ここにもまた、この人の子のやってくるその日はいつやってくるかわからない泥棒の侵入のように思いがけないタイミングなんだっていう、まあ、不穏な表現が使われているんですけれども、しかし、その突然戻ってくる主人は何のために戻ってくるかといえば、今日の箇所の全体から言えば、それは、しもべたちをもてなすために帰ってくるんだと、お語りになっているんです。そうであるならば、主イエスのこの言葉を聞きまして、主人の帰りを目を覚まして夜中も、明け方も、眠ることなく、腰に帯を締めて、今か今かと待ちわびているしもべたちとは、いつ帰ってくるかわからず、飛び出していったきり、なかなか帰ってこず。そして帰ってきたならば、いつ何時であっても、しもべたちに最高のもてなしを要求する、厳しい主人を緊張して待つ、というのではないと思うのです。少なくとも、主イエスというお方が、やがて帰って来られる主人が帰ってきたらしもべを席に着かせ、もてなすと。ここではっきりと語ってしまったゆえに、それを聞いた弟子たち、つまり私たちは、叱られるのを恐れるから目を覚まして待っているしもべであるということは、もう全くできなくなってしまっているのだと思います。再臨を待ち望む私たち教会の心、キリスト者の心は、むしろ、早く寝なさいと叱られても、頑固に起き続けて、出張から帰ってくるお父さんのお土産を期待する子供の心、遅いな、早く来ないかな、早く来てくださいと、今か今かとワクワクしているような子供の心に近いと思うのです。シュエスという主人は、長引いた婚宴から疲れ果てて、真夜中に戻ろうが、明け方に戻ろうが、そこから腰に帯を締めて待っていたしもべたちに、給仕なさい。ちょっと今日は眠いから、一眠りしてから、また後で、とはおっしゃらないで、真夜中だろうが、明け方だろうが、帰ってきたら、疲れ果てていても、待ち焦がれていたしもべたちを席に着かせ、そばに来て、給仕をなさる。だから目を覚ましていなさいってシュエスがおっしゃるから、そのシュエスの帰りを待つ者の心っていうのはもう、ワクワクして待つということ以外ではないと思うのです。そして、シュエスがここで、私たち教会に向かって命じられる目を覚ましていなさいということは、私たちの神であり、そしてこの世界の神でもあられるそのお方が、こういう主人であるということをよくわきまえていなさい。目を覚ましていなさい。そのことに目を覚まし続けていることなのだと思います。この世界を創造され、 この歴史を創造され、そして目には見えずともその霊において今も私たちと共におられ、私たち教会とこの世界を保ち続けていてくださる、インマヌエル、共にいてくださる、そのお方が、やがてその支配を誰の目にも見える形で明らかにされる。私たち教会だけではなく、生きとし生けるすべてのものの上にも、慈しみ深いこの御手が創造の始めから終末に至るまで、今目に見えないこの時代においても変わらずに、その御手を置いていてくださったんだ。この歴史を導いていてくださったんだ。そのことを明らかにするために再び目に見える姿で来てくださる主であると。そのことに信頼し続けること。それが目を覚ましているということです。その慈しみ深いお方が思いがけないときに目に見える姿で帰ってくるというのは、それは思いがけないときっていうのは、つまり我々の裏を返って我々の不意をついて、まるで抜き打ち試験のようにやってくるということではありえないと思います。そうではなくて、むしろこのお方が思いがけないときに来られるというのは、そのような神様の慈しみ深い支配が私たちの目には全く見つけることができないほどに世界が暗くなり、世界の中にほんの少しの神がくださる希望も見えない状況にあっても、その暗さはこのお方の帰りを妨げることも遅らせることも少しもできない、そういうことだと思うんですね。目に見える暗闇がどんなに深くても、主人の帰りの兆候がどこになくても、やっぱりそれは空約束だったんじゃないかと思われるような暗闇の支配が行き渡っている時でも、けれどもこの主人の帰りの前には、その暗闇の支配はまるでペラペラの一枚の布、あるいは一枚の暗幕であったかのように、このお方の帰りとともに完全に巻き取られて、そしてこの主人によるもてなしの席にしもべたちは着くんだと。それが思いがけない時にこの方はやってくるんだと。これは励ましの言葉だと思うのです。このお言葉のゆえに、どんなに世界の暗さが深まっても、私たちキリスト者は、教会は絶望しきることがないんだ。信頼の帯を緩める必要はない。みんなが暗い顔をしている中にあっても、キリスト者たちは、教会は、どこか消せない明るさを目の奥に宿している。ある神学者は言いました。それは、このような主の到来に目を覚まし続けているからです。そしてこの信頼が空振りに終わらず、私たちの目の光が濁ることがなく、そして私たちが恥をかくことがないというのは、この主の再臨の約束の言葉には、すでに主の十字架とご復活の出来事、つまり福音の上に語られている約束だからです。神の一人子はすでにその大地の来臨において、大地の到来において、私たち人間の兄弟となり、そして私たちの代わりにあの十字架で裁きを受けられ、そして私たちの呪いを全部取り去ってくださり、そしてまた三日目によみがえってください。そのよみがえりの命に私たちをもう結びつけてくださった。その大地の来臨、主イエスのあの大地の到来の時において、私たちとこの世界が救われるために必要なことはすべて成し遂げられた。その上で与えられている約束であるから、これが空振りに終わるはずがないのです。この世界は悪魔が支配する世界ではなく、 神が支配される世界である。この世界は失望の世の中ではなく希望の世の中である。悲しみの世の中ではなく喜びの世の中である。どんな根拠があるのか。イエス・キリストの最初の到来によって完全に成し遂げられた十字架とご復活の出来事に根拠があります。使徒パウロはいつもこのように言いました。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。ただいま私たちが祝います聖餐は、まさにこの世界のただ中に、この十字架とご復活の出来事が起こったことを思い起こし、記念し、証しする、そういう恵みの食卓であります。主イエスはすでにそのしもべたちのために自ら給仕してくださいました。ご自分の命によって私たちの命を生かしてくださいました。この聖餐の食卓によって、目で見え、体に触れる形で思い起こされ、祝われ、味わわれるこの命の糧は、世の終わりに、すべてのものにとって、全被造物にとって、目に見えるものとなる、神の慈しみのご支配の根拠であり、また先取りであります。十字架は立ちました。よみがえりは出来事となりました。ここで、この場所で、福音は聞かれ、そしてここで、今日も聖餐が祝われます。それゆえ、私たち教会は、こう申し上げるのです。たとえ、明日世界が滅びようとも、我々はそれを語ることはやめないのです。この世界はなお、悪魔が支配する世界ではなく、神が支配される世界。この世界は失望の世の中ではなく、希望の世の中、悲しみの世の中ではなく、喜びの世の中。だから、生きる価値があるんだ。神はあなたと共におられます。神はあなたを導かれるのです。どんなに世界が暗く見えても、イエス・キリストのゆえに、万事は益となり、どんな悲しみも恐れも、これは最後のものではなくて、最後から2番目のものであり続け、そして最後の最後には、神の愛のご支配が、あなたとこの世界の目に見える真実となるのだ。私たち教会は、そのように語るものであります。祈ります。